郷さん、いよいよ仙台に行く時が近づいてきましたね。
ほんまにね、やっぱまあ、あの気候もね、ちょうどいいですしね、うん、まあ、あの万全ですね、うん、で、まあ、あの、小島兄さんともね、あのやっぱりあの、2ヶ月に1回は会いたいですからね。
2ヶ月に1回しか逆に会わないですから、ね。
昔はだから毎日ね、全然、慣れてれば毎日会ってましたけど、はいはい、でそんなんがやっぱ2つ目だとなくなりますから、
あ、まあまあまあ、
会話やらないと
会わない。でも、成金は毎週あるわけじゃないですか。
毎週は。
出番が毎週あるわけじゃないけど。
そうですね、うん。まあまあ、でも、小島兄さんとはね、会って、あの、なんか、安心したい。
そんな安心したい右近さんのタイトルコール。
はい。笑福亭右近のトロピカル髪型落語。
ということで、はいはいはい、今回も前回、前々回に引き続き、はい、ゲストをお迎えしております、
はい、この方はですね、あの人常この人に、おごった人、後輩先輩問わず何人いるでしょう、何百万という金がこの人の逆らいに消えてるでしょう。三遊亭小翔さんです。
はい、どうも三遊亭小翔でございます。
そして、まあ、今いろんな主催者ブームというかね、落語会主催する人が多いですけども、あのその中の一人であります
佐
川さんです。雑、すごく雑な紹介でしたね。ね、
もうその他大勢の中の一人みたいな。
今まで3回聞いた中で一番雑な紹介でした。
ひどい
大勢の中の一人ですってことですからね。
俺には大勢いますよって
。さ、流行ってますけど。
その他多数の方。
まあでもね、この右近さんと小翔さんの委員会という、はい、ちょっと珍しい、東京でも、
はいはい、なかなかみんなやらないですかね。
でね、この、あの過去2回聞いていただいた方はお分かりいただける通り、はい、なかなかのこの絶妙なマッチング、
はい、
他では味わえない。
もう絶対味わえない。
うん、それを東北に連れていくんです。
東北に。まずはこの面白さ、この2人の面白さをやっぱり、うんうん、私仙台に住んでるんで、
はいはい、
仙台の人にお届けしようという、
うん、
はい、
あの生まれは、
はい、
あの秋田です。
はい、生まれは神奈川です。
神奈川全然違う。どっから秋田が出てきたんですか。
生まれは神奈川、育ちは
秋田、はい、
でそのやっぱ東北の人に我々の喋りっていうのはどうですかね。はい、
あの前回4月の時に、はい、あの少々さんと右近さんの2人
会、去年の4月、はい、最初のやった会ですね。
はいはい、その時にそのやった時はぶっちゃけ言うとちょっと髪型は東北の人には伝わりづらいのかなっていうのはありましたけどね。
まああのちょっと ね、あのまあ、北の方って言葉が重いというか寒いからね、口開かないっていうように重いんですよね、ちょっとイントネーション的にもね。髪型ガーッと来るので若干こう驚いちゃうみたいなところありますよね。まあまあそれでもテレビではね、あの大阪の芸人さん見てますけど、うん、でもやっぱり年配の方はねちょっとそういう曲あるかもしれないですね。
何やったか覚えてるんですか。
いやもう大体覚えてますよ。もう もうそこの会もそうですけど、被災地に行って慰問したりとかもして、もう結構な舞台数をやってきました
。ネタ
仮設住宅とか
もう行きましたし、ネタも大体覚えてますけど、まあタラチネはやってたとか、あと新作と古典っていう、僕と少々兄さんが一緒にやるときっていうのは大概順番決まってて、僕が絶対トップに行くんですよ。で僕少々、僕少々っていう順番なんですよ。基本的にトビと中取り少々兄さんっていうので、で古典、まあ、少々兄さんも古典と新作どっちもやるから、うん、まあ、僕も古典と新作一席ずつっていう流れが一応二人で、うん、
新作何やったの。
新作はまあマイフレンドとか、
そのやりましたね。
マイフレンドとか、
佐川さんが聞いてよかったっていう、
それ
東北の人もみんな、
はい、
あ、そうそう、だから新作の方が現代の言葉なんで、
多分そのなるほどなるほど、なるほど、
やっぱり聞いたことない人には新作の方が
とっつきやすい、
とっつきやすい。でその時来たお客さんの層も少し年代が若かった。
なるほどなるほど、
っていうのもあって、
じゃあ右近さん今度小説落語やりますか。
いやいやいや、
まあでも青春編の1とかね、
背景15になってみるとかね、それもどっかでやりましたけど、まあでも小正兄さんがね多分あの古典を2席おやりになると思うんで、
はい、固定派なんで。
みんなごめんなさい、みんな笑ってるけど、笑ってるけど固定派ですよ。
親
戚やってないわけだから、はい、みんな思いっきり今笑ってましたけど、
かっこよかった
な。根っからですから。
まあそんな人情話もできるんですよね。
人情話もしますけどね、やっぱり。
何と何を思ってる。
ね、人情話は芝浜くらいですか。
ぜひ聞きたい。
芝浜はどうですか。ちょっと触りだけでもや
って
み
て。ちょいとお前さん起きてくれって。
今ちょっと着信音にしたかった。目覚ましの。あの聞き取って着信音にぜひ使ってくださいこれを。
ね、成金でやった時評価、ね。
あのこれはまあ史上最低の芝浜を書いてある。まあそういう一票、そういうね、あのお客様の声を聞いてだいぶ成長したと思いますけどね。成長した。
でもね、ぐずぐず寺でずっとまあネタをさせてるから、ね、かなりのネタはずやられてますよね。
あるはずなんですけどね、どっかに。
どっかにどっかにやったことは覚えてるけどみたいな。
すぐどっか行くから。右近さんと泊まりなんですよね、
泊まりです、
東白行く、
はい、
だから右近さんにですね弱みだけは逃げられないようにしないと。
どうなんですか。
右近さんすぐ人の弱みを握ってこようとするんですよ。
なるほど。
あいさん分かってまんなって、あれ言いますってすぐ言うから。
いや今さら
人生
でここまで
弱み
になって
ない。また新弱みを握ろうとしてトーク
どんな弱み。
すぐ握ろうとするから。
ええでしょ。
いや握られたら嫌だよ。お母さんすごい脅すんだから。
だからその誘導尋問に関係なんか乗った時にで兄さんの嫌いな2つ目って誰でしたっけ。ね、あの勝浦言わないとダメなんだ。
やめろ今のでもダメだよ。言ってないのになんでそんな
怖い。
いや私の方が怖いよ。右近さんと喋ってる時の方が怖いよ。いやもうやだな。
だからまああの古典をね、あの今回も仙台でね、はい、やるはで芝浜はどうやりそうですか。
今のところはないですね。
4月やから、
ほら人情話やるとね、あのお酒がねスッと入ってね、やっぱりエツに入っちゃうから。
そんな、
いや、やめてよ。
あの、例えば前回ですね、あの最後にですね、打ち上げないけど、落語だけは来てくださいねってお
っ
しゃって、
ああ、言っちゃった。
なんか打ち上げがあるっていうのを、佐川さんの方から収録終わった後に聞いたんですけど。
楽しく飲みたいんで楽しい。
あのアルコールの提供はちょっと今回は。
昼間ですし。
そうそうそう。はい、あの可愛い女の子が手作りお菓子を持ってきてくれる。
ああ、
お茶会ですね。お茶会ですね。
そうです、そうです。
はいはいはい、いいですね。右近さん、右近さんお茶好きだもんね。
ティータイムですね。
そうですね。
なのであの仙台の会に来たお客さんはもうまたより深く交流を深められるという。はい、
そうですね。
まあ、あの落語今まで聞かれたことない方に言うと、そのまあ結構打ち上げをねするって文化があって、はい、演者さんと終演後に喋るみたいな文化があるので、まあ、それもねこの2人ですから多分こんな感じで喋ると思うので、目の前で楽しんでいただければ
そうですね。
はい、
お父さんが悪いことしなければいい
しませんよ。
いや監視しましょう。
すぐ電話番号交換しますから。ツイッターでもいいから教えてく
れ。 DM LINE。
さすが
まあでも恋愛したいってねおっしゃってます
よね。
ポッドキャストでもおっしゃってますよね。
まあそう、まあ、まあそれはずっと言ってますからね。モテ続けたい、はい、
モテ続けたい。
若さの秘訣ですよね。
うわ、モテるっていうのは。
そうそう、
あエロいこと、
エロいこといつも考えてる
って、エロいことを考えてるっていうのはそうですね。やっぱり
お父さん若いですもんね、年齢の割に。
え、
あ肌が
なんか悪いことしてる人みたいな言い方
さ、年齢の割に肌が赤い。
赤らが
わ
ない。
赤らがわない。
すぐ照れやで。
すぐ照れ
や。いやー、だから右近さんと東北で2泊になるって。
2泊
になるって。
2日ですね。
そうそうそう。ほんで本当に落語を聞くの初めての人
もいらっしゃるし、あと落語が好きな方もいらっしゃるので、
初めて聞く人を、私しか聞かないで終わる人いるんだろうなと思うと、
います、います。だって、だから、あの、珍来落語会でやってるお客さんも、ここでしか聞いてないお客さんがいらっしゃるので、もう、故障名人。
はい、なるほど。
これぞ落語
や。ここで身長を聞いて、なんかちょっと違うぞって。
でまあ、ちょっと
なんか妙に発見してんなこれみたいな
あの本当にここのお客さんも小翔さん名人だと思って
た。いやでもやっぱり生で聞くのはね楽はもう全然違うんだよ、音はやっぱり、
うん、イメージとねちょっと違う可能性は高いですけどね、う
ん、はいはい。
小翔さん疲れてるんですか。
いやいや疲れて
まあ前回と前々回とあの気持ちがいい入り方が全然違うんですけど、もうこのメンバーで喋りたくないんですよ本当に。
だんだんだんだん小翔さんの番組が小翔の番組になりつつあるってい
う。こういう時こそね、あの小翔さんにしか聞けないことですね。
聞いてないじゃん小翔さん、何にも聞いてないじゃん。他の人が喋ったのはそやそやそやそやそやしか言っち
ゃう。
それそれこの間聞いたから、それこの間聞いた
と人生とは人生たまに小島兄さんと二人きりで喋るときに、兄さん人生とかって何なんでしたろうなって聞くときあるんですよ。そんなの全く分からない言われましたけど、
いや、やっぱどっか質問が真面目ですよね。普通人生とは何ぞだって聞かないですよね、あんまり。
めちゃくちゃお子さん真面目な話
です。いや実はすごい真面目ですよね。
いや飲んでて も, でももうあの会ワテナやってるあの会あそこら辺が行きますなとかね。いや飲んでて反省されても私その会い
もうこいつが飲んだら反省なんかしないと楽しみたいと。
いやもう本当にもうすごくしゃべはしゃぐんですよ小島さんが。ほんでもう数々酔っ払ってやらかしてほんですぐなんか足とか怪我しちゃう
の、ね、足怪我する、ね、
なんか
転んじゃうんですよね。
転ぶ、
あ、じゃ、あれが見えないんです。下にあるあの棒みたいのが。
あれ、この 目って悪いんで。
目は悪いですけれども、はい、下見ないんで、歩いてると、はい、あそこ、歩道橋とかにある、はい、筒、木を守ってる柵みたいな、はい、鉄とかによく引っかかっちゃうんです。
ここで貼るん
ですよ。それ、普通は引っかかんないじゃ
ん。打ち上げは、ほんと面白いんですけど、二人とも真面目なんですよ、意外ときっちりやるんですよ、
結構飲むのは飲む方の。
いや、お子さんのペースでこの前飲んだらやられたんですよ。お子さんハイペースですよ。
ハイペースですね。
このお酒が 飲み終わったらこの打ち上げ終わるって思ってるってか節があるぐらい早くこのボトルを開けようとするんです。だからすごいハイペース
すごい、まあ、ちゃんぽんですね、ここでの会話。
いやだから本当酒飲んでめっちゃ食うて帰って、ほんで覚えてへんっていうようなことがね、よくありますから。
珍来落語会ってよっぽど打ち上げ盛り上がるんですね。
盛り上がりますね。
でもその時はおじさん方の会話を普通の日常会話を聞きながらうちらがそれ楽しく話して、だから喋ってないと思うんですけど、やっぱり奥の、この珍来にいらっしゃってるおじさん方の会話が面白いんで、
なるほど、なるほど。
ゴルフのスコアの話と
か。あ、そう
です。ゴルフなんて分からない。
いやいや、知ってるよ。
え、ゴルフなんかやるんですか。
やらないですけど。じゃあお父さんがやってたんで、大体ね。アイアンドライバー、パターぐらいは全然分かるんで。
ああ、そうなんです。
分かるでしょ、お父さんって
。いや、僕分からない
けど。え、アイアンドライバー、パター。
いや、全然分かんない。僕、だから、小文字師匠とそういう、グランドゴルフしかやったことないです、
ね。ああ、あの、キッキーのやつ。
そうです、そうです。普通のゴルフはやったことない。
ゲートボールも。
ゲートボールもないですね。
今なんか意外と物を知らないんじゃないかとしてましたけど、ちょっと今カット的な感じになってますけど。
小島兄さんは醤油師匠とはどうなんですか、なんか最近は。話とか、そのいろんなお話聞いたりとか、落語とはどうとかってお話聞くんですか。
前回か前々回か言ったと思いますけど、いろんな話してくれます。だけど毎回ちゃんと忘れてるんで、毎回楽しいから、楽しいと師匠で覚えてくれて、師匠との会話楽しいから。
師匠は普段は結構真面目、結構真面目、
真面目だったりくるくるって変わるんで、そこら辺が、うん、
で僕も醤油師匠に何かどっか連れてって喫茶店か連れてっていただいて、落語のこういうとこが大事やっていうのと、歌舞伎を見なさいっていうのは言われて、あと目線をなんか大事にしなさいっていうのはずっと言われて、 ましたけどね。
だから私もそういうのを言われてるんです。
言われてるんですか。
歌舞伎とか見に行ってされるんですか。
うわぁ、個人のお金ではないです
か。個人のお金ではない。そら、
あの、そういうのはね、個人のお金で見るのが一番いいから、個人のお金で見なさいとはよく言われるんですけどね。やっぱり個人のお金ではちょっと高いです
ね。最初、うち弟子やったんですよね、
あれさんが。あ、うち弟子やったんですか。
はい、だから珍しいんですよ、芸協
では。そうですね。
だから、まだ少々遠いとこ住んでたから、はいはい、結構通うの時間かかって、うん、でなんかあのうちでしながら少々将棋のすごい名人、う
ん、強いんで
飛車加工地でよう将棋やってた
んで、そうですね。でうちの人あんまり寝ないんですよ、寝るの遅いですし起きるの早いぐらいなんで、だから夜遅くまで将棋やさせて歌舞伎見てまた将棋させてっていうのはなかなかの、私寝るの早いですから大変ではないですけど、いい実験になったなと思って、
前座入って3ヶ月目ぐらいに、もううち弟子が嫌やって
言った。前回それに似たような話して綺麗にまとめたのに、なぜそれをもう一回今回東北の話しようって言ったでしょ。でなんでなんでそうなるの。
東北とうち弟子
だ。東北とうち弟子じゃない。
どのぐらいの人うち弟子だったの。
3ヶ月から半年の間ぐらいですね。どこかはちょっともう、あまり過去にあたらわれないように
して。でも今、落語協会でもうちでしょ。いや、まだ少ないと思いますよ。
ほんで、じゃあ、もうそのうち弟子は免除になって、で、小林八幡さんの家に転がって、行って、2人で暮らしてたんですよ。だから僕は2つ目になってから栄太郎さんと2人で暮らしましたけど、はいはいはいはい、その前座のうちから2人で小松園さんと小林さんたちの2人で住んでて、だから1人が寝坊したらもう1人も寝坊
をする補うわけではないんです
ね。池袋演芸場とか前座2人なんですけど、ほんでたまたま小井八胡椒が入った時とか池袋前座がおらへんっていうか、
めちゃめちゃ大変じゃないですか。で
誰かが他の寄席から行ったりとか、
でも2人しかいないですし、なんでしょうね、なんでそういうことになるんでしょう。
いやいや、
そ、ね、いやいや、その前になんで2人とも遅刻するんですか。
いや、その2人の暮らしがすごい楽しかったんですよね。
楽しかった。だって横尾さんも2人って意外と楽しくない。
栄太郎さんことですか、うん、まあ、だからさ、僕はテレビあんまり見ないから、テレビを見て笑ってる栄太郎さんの首を見てすごいしてた。首を見てたって。
横尾さんテレビっ子じゃないの。
いや、もうあんまり見ない。栄太郎さんは本当にもうバラエティが大好きなんですよ。だからバラエティ見ながら、そんなバカなとかそれをずっと見てるんですよ。席に栄太郎さん座って後ろの壁にもたれて僕はそれ
を見て、栄太郎さんファンみたいじゃないですか。
ね、そこしか見るもんがない。本も読まれへんし、僕は本読書好きなんで、だそのテレビがついてるとそんな見えないですからっていうような感じ。
まあ、お父さん厳しいからそういうバラエティ見なかった
と。バラエティはそんなに。で、小島さんは2人で何して遊んでたの。
テレビ見てましたね。私も小島さんも DVD とかを借りて見てたんで、はい。小原さん、推理物が好きなんですよね。
なんでしたっけ、ケージコロンボ。
ケージコロンボが好きなんですけど、ケージコロンボを見て楽しいと思います。
いやいや、楽しいでしょ。
思いっきり否定しましたね、今。
今日トリップでき
た。いやいや、トリップ。
楽しい。
まあ、名作、
名作ドラマ
じゃん。淡々とじゃないですか。
いや、いいですよ、あれ。
小原さんは逆にどういうのが好きなんですか。
私はもう、あれが好きなんです。アクションものが。
アクションもの。
どんどんパチパチが好きなんですよ。
へぇ、意外。
でスパイな
のか、スパイとか、
スパイになりたかった、
なりたかった、
スパイになりたかった、それはいつ頃の話ですか。
小学生じゃないんだ、高校生。
小保育園から小学校までが保育士さんになりたかったんです
よ。はい、あ、子供好きなんですよ。
はい、で中学校が看護師になりたかったんですよ。なんでその時高校にそう思ったのかが未だに謎なんです。
ダメになってねえ
じゃん。じゃあ、人前に立つのが本当その頃嫌な、目立たない仕事がしたいって真剣に考えて。
保育士になりたくて、ほんで、まあ、スパイになりたかったんですか。
そうそう。
それはなんで、でも落語が逆じゃないですか。
で、まあ、もう慣れないやと思って。
慣れ方分かんない。スパイは、だって、スパイになろうと思う、それは国際的な、ベースの。
いや、でもスパイって漫画とかね、映画とかのスパイですよね。はいはい、
衛星で監視されてると思ってるから手振ったりとか、
アホじゃないですか。スパイって相当難しいでしょ。
いやいや、それがそうでもなかったです。こっち来て まあ、パソコンで募集してるらしいんですよ。
スパイオですか、はい、そんなもん。
あのジェームズ・ボンドがいるあれ投資庫ホームページで募集してるんで、
MI6 とかイギリスのあれですか。あ、だからあの CIA とかああいうの
なんかネットで
なれるんですか。でも、あ、多分まず軍に入らないと多分スパイってあれ
軍
隊というか
軍じゃないんじゃないかな。
警察になった
ら、まあでも産業スパイとかね、会社に持たれてるわけだから、まあ、スパイとの種類が多分、
まあ、でも本当スパイやって言われても、うん、そのめっちゃ秘密とか入手できるかもしれませんもんね。
そう、分かんないですよ。こうやってみんなの心ほぐしてほぐして、じゃあスパイだったみたいな、
はい、うまくできてたかもしれないと思うもんな。
10年ぐらいだったら落語協会って
言ってる
立川流とか言ってる分かんないじゃないですか。
落語協会のスパイだったらみんなびっくりするだろうい
や、落語協会の人はびっくりするだろう。落語
入手するって言うのスパイにスパイになりたかったっていうのしょっちゅう言うてはるんですよ。だからそんなバカなって思ってたけど、結構高
校結構、
まあ、卒業アルバムとかも本当に燃やしちゃったんで。
ええ、
なんで
証拠隠滅で
スパイ、
はい、
あ、その出世のやつとか、はい、ゴルゴ13みたいな
過去の写真も燃やしてたんですけれども、過去の写真も燃やしたんですけれども、最近帰って気づいたのは、お母さんが唯一数枚だけ撮っておいてくれた。
谷さんの写真。
そうそうそう。それがツイッターとかのあの写真。
ああ、そうだ。結構マジでなりたかったんです
。そう、だから数枚しかないんです。
そうな、
私、瓦版でないんだぞと思って、あの新規
の。小屋さん持ってるじゃないですか。
小屋八重さん持ってますかね。だけど、小屋八重さんのお父さんは写真撮るの好きだったんですけど、本当に小屋八重さんしか撮ってないんですよ。小屋八重さんのヌード
写真ってか、少なくとも、ね、卒業アルバムは小屋さん持ってる
んですよ、ね、持ってるはずなんですよ。
じゃあ、その、あ、そのスパイを諦めたのは高3ぐらいだけど、
うん、なんかどうやってなっていいのかよく考えたら本当に分かんなくなって、ね、途方に暮れて、まあ、だけどなりたいって言っててもちゃんと面接とか受けてたんですよ。
え、スパイですか。
違うよ、本当の仕事なんだよ高校とか旅館の
スパイの面接だったよ
すごいですね。身が入ってなかったのかはやっぱり落ちましたけどね。落ちた理由として多分身が入ってなかったんだろうっていう理由自分にしてますけど。なりたかったからいまいち面接の手応えもなかったですしね。なんで剣道をやってて高校1年で辞めて、その面接官になんで途中で辞めたのっていう、なんとなくですかねって言った瞬間に面接官の興味が全身になった雰囲気感じ取りましたけどね。
いや、それはそう。
いや、でも落語がやっぱ向いてるんですよね、多分ここに来たってのは ね。だって面白いもん。
面白い。
普通の人の発想で証拠隠滅で卒業論を燃やさないよ。
なんかその面白さがまた増してきますよね。
いや、もう絶対ね、フリートーク絶対合ってると思うんですよ、古生さん、うん、
いやですけどね、私枕が本当喋れないんですよ、こ
う
さん。
ああ、そうですか。
はい、
あと苦労しちゃう感じですか。
いやー、照れちゃうんですよね、枕。
会話する方がいいの。
会話の方がいいんですけれども、
でもグズグズデラとかトークあるんですか。
は、あったりなかったり、だけどほら、グズグズデラの場合おしゃべり大好きな人が3人いるから。
あ、まあ、うん、あ、でも、うん、マスナジョは兄さんのことを引き出してくれるでしょ、いろいろ。
うーん、まあそうだね。だけどそれにもまして、また翔也くんとかさ、
翔也さんそうですね、
そう、おしゃべり好きだからもうずっとしゃべってるから、もう入る隙間がないぐらいしゃべるから、もうそんな夜中
しゃべる、全部持ってく司会者みたいな、ね、
それにうまい具合にリュウジェクさんが合いの手入れるから、またこの2人の会話が噛み合うから、逆にその2人が揃ったらまちょんもまあ任せる感じになるかもしれないですね、その2人揃ったら。
いや、でも面白い、この2人の掛け合いは。
そうなんですよ。
いや、最強、ある意味いい組み合わせですよ、これ。
そうですね、
これお手柄ですよ、
はい、
この回始めた。
いや、もっと、
いや、シャワさんのお手柄ですよ、これは。
いやいやいや、もっと、あの、小翔さんの回ってあまりよ、
ね、はいはいはいはい、
どこでやってるのか、ちょっとよく情報つかめてないんで、いや、これね、あの手っ取り早く、うん、見れるっていうのは、うん、やっぱりここでなのかなっていう。
自分の回すぐ秘密にしちゃうん
で。なんでシークレット
なんで秘密にするんですか。それはスパイ的な感じですか、やっぱどうか。
小翔さんのスケジュールってよく分かんないんですよ。うん、 そうですよね、公開ホームページもないですし、どこの寄せに出てるとかも情報ないんで、情報知りたい方はね、寝台に
寝台に来て、寝台だったら確実に情報公開してるから告知とかも直前にしたりしちゃうんだよ、なんか
結構ずれてますよね。
まあ、あの仙台の会が近いですけど、どうぞ緊張します
か、ね、私は別に、ね、私はあの私はやる側じゃないんで、あの演じる側じゃないので、な
んでも小島兄さんが来るっていうことは何か大きなミスが起こるってい
う、いやいやいやもう
ちょっと到着をし
いやいやいや前回あの少々さんと右近さんがあの仙台に来た時なんですけど、はいはい、新幹線で来てもらったんですよ、
はいはい、
その新幹線がなんと人身事故で、
珍しいですよね、
止まったんですよね。
そうそう、だから2人であのこう社名庁舎さんと
右近さんが、
イエーイ、あのイエーイ仙台行くぞって言ってその後新幹線止まったって
言ってでも笑い事にならないじゃないですか、
そうそう本当に。でその日夕方からもう会だったんで、もうドキドキでしたね。
間に合ったんですか。
いや間に合いましたね。ほんででも行って結構時間あったからベニーランドっていうその
遊園地
にみんなで行ったんですよ。少々兄さんと僕とほんで佐賀さんともう一人と、ほんならそこもなんか閉まってたんですよベニーランド。ほんでだその前でイエーイ仙台来たぞって言って、伊達政宗この像の下でイエーイってみんなで そんなんやって落語会やってっていう感じで。ほんでなんかはしゃぎすぎて少々兄さん熱出した、
もう最終日にもう体調崩しちゃって
知恵熱出した子供みたいになった。
少々さん病弱なんです
よ。だからその次の日が日本橋成金やったらなんかで、うん、本当にもう声出へんからとかでなってて、
その少々さんが倒れた後その私も倒れて、
あらららら、ら、まあ、最初のね、
でその時風邪ひいて多分移されたのかもしれないんですけど、重症になっちゃって、私の方が
重症、
肋骨に響いちゃって、
あ、そう、重症、本当に傷の方だったんですね。
適しすぎて、
適しすぎなって言いますよね。
でその後の5月かなんかで渋谷で少々さんを見に行ったんですよ。でその時にもうあの前も見たネタだったんですけど、もう本当に笑い転げちゃってまた痛いみたいな悲惨でしたね。
まあね、肋骨、はい、まで折ったらもうやらないと思いますよね。やっぱ、
まあ、今回はバスで行
けるバスかもしれない、
バスかもしれない、まあだから当日もね、まあ、いろんなとこも、はい、
で
また被災地の
陸前高田市、
はいはいはいはい、
そしてフラット来ようと思えばこれどこだ来れるんですかね、フラット見に
陸前高田ですか。
陸前高田は見に来ようと思えば見に来れると思います。
ああ、であのレンタカー借りて行くんですけど、小島さん運転とかは、
まあ、ペーパーよ。ああ、できないことはない、
できないことはない、
けどあのレンタカー屋さんからは出したくない、あの不安がられたら嫌だから。
あ、そうですか。
あの、あの、なんかプレッシャー感じますよね、あのレンタカー屋さん、レンタカー屋さんがちゃんと運転できるのかなって見ながら見送るじゃないですか。あの視線のプレッシャーに負けてどっかにぶつけそうなんで、
実家に帰った時とか運転
してます、してます。
あ、そうですか。
あ、じゃあまあね、
じゃあまあそのみんなで交代して、
いやいやいや、それは別に、
あ、いいですか。
右近さんできるんですか。
僕できますよ。
怖いです、なんか任せるのが、人に運転されるのが怖い。
ね、まあそうですね。
そうですね。事故るなら自分の運転で事故りたいですもんね。
でまあその被災地も行って、はい、で、その会もっていうことで、まあ2泊3日ぐらいの旅になるんで。2
泊3日で初日がまああの前入りで陸前高田に入りまして、そこでちょっと現地の方のご厚意で仮設住宅に、宿泊をさせていただける。
もちろん体験ですね。
はい。
はい、
で企業さんだとか、あの、はい、まあ、復興支援で来てくださる方はたくさんいらっしゃるんですけど、はいはい、仮設にはやっぱりあそこ県とか市でやってるものなんで、一般の方は止めるっていうことはないんですよ、
はいはい、
今回本当にだから
特別な
ご好意で、
福岡さんいびきします。
いびきですか。いや僕はだから本当数々の成木メンバーと一緒に寝てきましたけども、全然いびきしないですね。 あ、エミキ囲んで
るかもしれ
ない。あ、それもなんかでも小井八兄さんももう豚が喘息患ろうと書いてますから。で、エタナリさんはもう無遊病ですから。
無遊病てますから。あ、それで寝てるんですね。あ、じゃあ
寝てましたから大丈夫です。
さあ2人は布団をくっつけて、ね、まあ、寝ていただくというような感じですかね。
で、まあまあね、あのだからその行った時に、はい、そっちの仙台の方、東北の方、皆さん ね、ぜひ僕らに会いに来ていただければ、はい、佐川さんにも会いに来ていただければ。
いやいや、
はい、メインになるのは仙台での、
そうですね、仙台 の、はい、あの成金11分の2人落語会っていうのがメインになります。はい、
4月22日
2日、はい、土曜日の、14時開演となりますので、
はい、その会の後は お茶会みたいな、
お茶会、
お酒の入らない打ち上げ
みたいな、そうです、はい、お茶会が、
まあ、そこそこはしゃいで、はい、そこでも皆さんとおしゃべりさせていただきますので、はいはいはいはい、ぜひ皆さんお越しください、
お越しください、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ、こちらさん、ありがとうございました
。いや、こちらこそもう3回も呼んでいただきまして、
はい、さ、佐川さんもこうやって喋ってみてどうでした？どうでした？
はい、あ、もう楽しい場に呼んでいただいて、
小林さん
の、まあでもね、こうやってこの3人をね、仙台の会場に行けば生で見られますので、
そうですね、はい、東京でやってる会をそのまま仙台に持っていきますので、
そうだね、
はい、
はいはい、
じゃあぜひ我々に会いに来てください、
はいはい、
ということでございまして、
4月22日は仙台で、
はい、はい、
お会いしましょう。
お会いしましょう。寝台からお送りいたしましたでいいですか。
はい、奥駅の寝台というお店からお送りいたしました。はい、どうもありがとうございました。